お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの憲法は先住民やトレス海峡諸島民を正式に認めていないのはご存知でしょうか。連邦政府は先住民が議会への発言権を得られることを含む憲法改正のため国民投票レファランダムを発表しました。しかしレファランダムとは何なんでしょうか。またオーストラリアでは誰が投票権を持っているのでしょうか。そして議会の声とは一体何をもたらすのでしょうか。探ってみましょう。連邦政府は議会の声、いわゆる Voice to Parliament と呼ばれる諮問機関を通じて先住民を認めるためオーストラリア憲法を改正するか有権者に問うことになります。 The Voice はファーストネーションズに関わる問題や法律について政府に助言ができる選ばれたグループです。エバン・エキン・スマイス氏は選挙を運営する独立国家機関オーストラリア選挙管理委員会 AEC のスポークスパーソンです。レファランダムとは特定の問題についてオーストラリアの憲法を変えるか変えないかを国民が投票することです。憲法を変える唯一の方法は国民投票で議会にはその権限はありません。エバン・エキン・スマイス氏でした。憲法は連邦政府がどのように機能するかを定めるものです。連邦や州、国民がどのように互いに影響するのか、州議会や連邦議会がどのような法律を制定できるかなどの基本を定めるものです。国民は次の質問にイエスかノーで投票するよう求められます。アボリジナルおよびトレス海峡諸島民の声を確立し、オーストラリアの先住民族を認識するために憲法を改正します。あなたはこの変更案に賛成しますか。 AEC のスポークスマンであるエキン・スミス氏は、国民投票が成功するためには全国で過半数の賛成、並びに過半数の州での賛成、いわゆるダブルマジョリティが必要であると説明します。国民投票が可決されるためには、全国で過半数の賛成票を獲得するほか、過半数の州で過半数の賛成票を獲得しなければなりません。つまり、オーストラリアの6つの州のうち、少なくとも4つの州で賛成票を投じなければなりません。一方、ACT とノーザンテレトリーは、他のオーストラリア国民と同様に、投票用紙に賛成か反対を記入しますが、これらは全国における過半数にカウントされますが、国民投票が通過しなければならない第二のハードルにはカウントされません。つまりテレトリーの票は依然として全国的なカウントにとって非常に重要なのです。エキン・スミス氏でした。提案されているボイス・トゥ・パーラメントは先住民コミュニティによって選ばれた男女のバランスの取れた先住民代表で構成される組織です。先住民に関わる法律を起草する際、先住民を代表して議会に助言することができますが、法律を可決したり、決定に拒否権を行使したり、資金を配分したりする権限はありません。また議会は通常通り運営されます。ミーガン・デイビス教授は、ゴブル・ゴブル族の女性でニューサウスウェルス大学の憲法学教授です。デイビス教授は憲法におけるアボリジナル及びトレス海峡諸島民の承認に関する専門家パネルの一員であり、声の提案を提出した人物です。教授によれば、他国では同様のモデルの導入に成功しているといいます。これは政府が先住民族に関する法律や政策を作る際に、先住民族の声を聞くことを保障するために世界中の民主主義制度で行われている非常に一般的な改革です。オーストラリアで不利な格差を埋められない理由の一つは、政府がコミュニティに関する法律や政策を作る際にコミュニティと協議することがほとんどないからです。ミーガン・デイビス教授でした。ディーン・パーキン氏はクワンダムー家族出身で、憲法に議会の声を明記するキャンペーン、From the Heart のディレクターです。パーキン氏は政府が自分たちのコミュニティが直面している問題を最もよく知る人々の意見に耳を傾ける必要があるため、この声が先住民の自己決定をある程度保障することになると考えています。 アボリジナルやトレス海峡諸島民の専門知識を活用することで、議会や政府はより良い法律や政策を作り、より良い結果を得ることができるでしょう。私たちはクローズング・ザ・ギャップ報告書を通じて毎年毎年統計データを目にしますが、多くのオーストラリア人は私たちのコミュニティで私たちが望むような変化が見られないことに不満を抱いているのです。ディーン・パーキン氏でした。このザ・ボイスの提案をめぐっては、オーストラリアの先住民も様々な政治的見解を持っており、中には声の提案に反対する者もいます。著名な先住民政治家、ノーザンテレトリー自由党のジュシンタ・プライス上院議員と、元労働党党首ウォーレン・マンディン氏はザ・ボイスに反対するノーキャンペーンの一員です。彼らは議会の声は先住民の不利な状況をほとんど解決しないと主張しています。国民投票が近づくにつれ、賛成キャンペーンと反対キャンペーンは、声に対する様々な賛否両論を提示することになるでしょう。オーストラリア選挙管理委員会のスポークスパーソン、エヴァン・エキン・スミス氏によると、委員会は1700万人以上の登録有権者に情報を提供するため、情報キャンペーンを展開しています。国民投票の当日は全国に数千の投票所が設置されます。また投票日までの数週間は期日前投票所も設置されるので、投票日に投票ができない場合は期日前投票所に直接行くことができます。また投票日までの数週間は期日前投票所も設置されるので、投票日に投票ができない場合は期日前投票所に直接行くことができます。また海外からの投票、遠隔地からのモバイル投票、郵便投票、目の不自由な人のための電話投票も用意されます。エキン・スミス氏でした。歴史的に見ても憲法改正をオーストラリア国民に納得させるのは容易なことではありません。1901年の連邦制以降、44の改正案のうち成功したのはわずか8つにとどまっています。先住民問題に関する最後の国民投票は1967年に行われました。その成功により、オーストラリア先住民は連邦法の下でオーストラリア人として認められ、国勢調査にも含まれるようになりました。次のレファランダムでの投票方法は、投票用紙に英語でイエスかノーを書くのみです。オーストラリア選挙管理委員会 AEC のパット・キャラナン代表は、有権者がアクセスできるさまざまな資料について次のように説明します。資料は文化的、言語的に多様な30以上の言語に翻訳され、ウェブサイトや電話通訳サービスでも利用できるようになります。パット・キャラナン代表でした。選挙で投票するために登録されていれば、国民投票の投票権も得られています。つまり、選挙人名簿に登録されている国民には、国民投票が義務付けられているのです。オーストラリア国民である必要があります。また引っ越しをされた方や登録が最新かどうかわからない方は aec.gov.au で登録内容を確認することができます。パット・キャラナン代表でした。エキン・スミス氏は議論に参加し、また事前にリサーチすることも重要であると考えています。このトピックについてじっくり考えてください。それが国民投票の違いです。選挙で選びたい候補者について考えるのではなく、その問題について考えるのです。ですからよく調べて、賛成に投票するか、反対に投票するかを考え、十分な情報を得た上で投票所に足を運んでください。エキン・スミス氏でした。また投票の結果が拘束力を持つということも留意すべきだとキャラナン代表は説明します。私たちは人々がどのように投票するかではなく、実際に投票することに重点を置いています。自分の意見を言えるというのは本当に特別なことです。AEC は人々が真剣にこの投票に向き合うことを望んでいます。以上、マラム・イスマイルのレポートを SBS 日本語放送の大場由美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。